片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉芳美さんとつないで、この時間お届けしております。さあ、それでは今週も、片倉さんつながっておりますので、早速お呼びいたしましょう。片倉芳美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは片倉さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今日はどのようなお話ですか？
はい。皆さんですね、結構、これ意外に思うかもしれないお話をちょっと今日したいんですけどね。
はい。
台湾でも、実は紅葉っていうのがあるんですよ。もみじのね、こう、色づきを見ることができて、
はい。
台湾って南にあるんで、そういうの、縁がないんじゃないかなと皆さん思うと思うんですよ。うんうん、
はい。
ところがですね、台湾ってまあ南にあることは間違いなくて、まあ、日本に比べたら相当まあ暖かいんですけど、山がありますよね。
はい。
で、山がこれ3000メートル級の山があるので、当然山の上の方に行けば寒いわけですよ。
寒くなると。はい。
で、そういうところはやっぱ植生も低地とは随分違っていて、紅葉を楽しむことができるんですね。
はい。
で、私もね、毎年この時期になると、必ず、この秋口になるとね、山に入って紅葉の撮影をするんですけど、これがね、ちょっと日本と少し違うんですよ。
はい。
はい。何が違うのかっていうと、やっぱりこう南国なので、完全にこう、もみじではないんですよ。
ほうほうほう。
うん。その紅葉してる、その真っ赤にね、こう、紅葉したものだけでなくて、そのすぐ脇に真緑のこう、なんか熱帯性の植物が生えたりしてるんですね。
はい。
で、やっぱり私は個人的に撮影なんかしててよく感じるのは、空の色がやっぱり南国の感じなんですよね。なんか日本と違ってこうなんか、もっと鮮やかな青っていうかね。
はい。
うん。で、その青空と白い雲と真っ赤なもみじと、黄色や緑の亜熱帯性の植物が入り混じるんですよ。
すごい。
これがね、意外に綺麗なんですね。で、私たちは、やっぱりどうしてもこう、もみじ、紅葉っていうともう真っ赤に燃え盛るようなね、色を思い出しますけど、
はい。
なんか、オレンジがあったり、黄色があったり、緑があったり、黄緑色があったりするので、結構、色、鮮やかなんですよね。
カラフルですね。
はい。で、そこに、ちょっとこう、まあ、いろんな色のね、こう、植物が混じるっていうだけでもすごく面白いんですけど、
はい、
もっと面白いのが、我々日本人の感覚では絶対ありえないコンビネーションってのがあるんですよ。はい。それな、何かっていうとね、紅葉してる木のすぐ下で、アジサイが咲いたりしてるんですよ。もう考えられないですよね。アジサイって、日本だと6月の花ですからね。
ですよね。はい。
あと、もっとすごいのは、紅葉の下に、菜の花が咲いたりしてる。
は
ぁ。これも絶対ありえないですよね。
へ
ぇ。うん。で、こういうその季節のね、こうやっぱり、まあ、我々から見るとちょっとちぐはぐな印象もあるような、その植物の組み合わせっていうのが結構楽しめたりして面白いんですね。うん。で、もともと台湾は、植物が非常に豊かな、
ね、
土地なので、
はい。
まあ、いろんな花が咲きまして、もう一年中大体、何かしらの花が咲いてるところなので、
はい。
まあ、すごく、そういうのも魅力的なんですけど、もう一つ面白いのは、農業の研究っていうのが非常に進んでるんですよ。
はい。
うん。で、今、この時期に咲く花っていうのが、もともと自然に咲く花っていうのと、そうじゃないものが分かれるんですね、で自然に咲くものじゃない花って何かっていうと、例えば今お話ししたこの菜の花、
はい、
あと、コスモス、
コスモス、はい、
あとね、こういったその植物はどういうことかっていうと、これね、農業をやりますよね、
はい、
で農業をやりすぎると土の力って弱まっちゃうんですよ、で、その土地の力、土の力を保つために、農業をしない時期を設けて、寝かすんですね。
へぇ、
で、寝かすのももったいないですよね、こう、休ませちゃうの
は。はい。
で、土の回復力を促すような植物を探したんですよ。
へぇ、
それが、コスモスであり、菜の花であり、あとね、こういったものっていうのが、だいたい日本統治時代の農業研究の中で出てきてるんですよ。
は
あ。 つまり日本人が台湾を統治してた時代に、より大きく農業を発展させるためにいろんな研究をしたんですね。でそこでもうこういった菜の花だとかあのコスモスが採用されて、冬場の休むべき土を休ませるタイミングでこれを植えて、もう花は花で買ってね、売ったりできますよね。
はい。
うん。で、もう一つ重要なことがあるんですよ。
ええ。
ね、これ、菜の花も、このコスモスも、根っこに粒ができるんですね。
はい。
で、この粒が自然崩壊して、肥料になるんですよ。
へ
え。だから、まあ、土の力を保つというか、はい、あの、土の力をこう、回復を促す効果があるんですね。
じゃ考えられた上での、
そうなんです。これはやっぱ日本人の、その当時のね、農業研究者の熱意と、その情熱と、まあその、まあ、アイデアとかひらめきですよね。
そうなんですか。
で、こういうのが実は今でも台湾では、こう、大切にされていて。
いや、そうですね。
だから今この時期、これからまあ、12月、1月、2月、3月ぐらいまで、
はい、
結構この寒い時期に台湾旅行すると結構菜の花畑が広がったりしてるんですよね。でそれはあの花畑があるんじゃなくて、こう普段だったら野菜を植えたり、ね、お米を植えたりしてるところの土の力をこう取り戻すために植えられてる商品作物なんですね、これね。
そうなんですか。
だからこういうものがね、やっぱりその戦前のこのね、あの、日本統治時代で半世紀の、まあ、置き土産みたいな形で台湾にも根付いてるわけですよね。
あ、じゃあもう続いてるわけなんですね。
そうですね。で、この紅葉の話にちょっと戻りますけれども、はい、やっぱり海抜にして1500メートル以上のところに行かないとちょっとこう、あの、難しいんですね。だから台北とか高雄とか台中とかこういう街で、紅葉が見られることはほとんどないんですよ。
はい。
で、面白いのが、台湾の人々は、紅葉って言ったらみんな日本がいいと思ってるんですよね。
ええ。
で、日本に行って紅葉を楽しむっていうのが、もう一つのレジャーなんですよ。
はい。
台湾の人にとって。
ええ。
だから、この、10月、11月、12月っていうのは結構日本に行く人多いんですよね。
ええ。
で、私はね、ずっと、いや、そんな日本まで行かなくても台湾でもすごいとこあるのにって結構思ってたんですけど、
はい。
やっぱり、でも紅葉って言ったら日本でしょっていうふうにみんな言うわけですよ。で、これに一つ大きな変化が生まれたんですね。
はい。
それは何かっていうと、あの、コロナ。
ああ。
コロナで、海外旅行できなくなっちゃいましたよね。
そうですね。
で、みんなこう、ストレスを溜めてたんですよね。この冬は雪が降るし、秋は紅葉が楽しめるし、春は桜が楽しめる、この日本旅行ができなくなってしまったので、
はい。
みんなが台湾の中でそういうところはないのかなって探し始めたんですよ。で、結構この日本に今まで行ってた人が台湾内を、こう、まあ、台湾の中でこの紅葉やね、そういったものを楽しむことが増えたんですよね。ですから、ちょっとね、あんまり嬉しくない話なんですけど、結構ね、渋滞したりするんですよ。
国内。
この山の中のすごい景色の綺麗なところで渋滞っていうのは結構悲しいですよね。
そうですね。
うん。まあもちろんね、日本に行ってる人はもう、たくさんいますので、
はい、
それはそれでね、成り立ってるんですけど、実は台湾にも、この紅葉があって、台湾の人々はなかなかそれに気づかなかったっていうね、うん、ちょっと面白い話があったりするわけですね。
じゃあまた皆さんね、本当身近な新たな発見っていうところだったんですね、そうしますと。
そうですね。だから逆に言えば、台湾の人から考えると、日帰りでも行けますからね、
そうです
ね、こう山の中って、
うん。
台湾って面積にしたら九州より小さい程度ですから、
はい、
まあ山って言ってもね、普通に車で行けちゃいますし、そういったところをね、楽しむ人々が増えてるっていうのは、一つの時代の流れかなと思います。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスお送りしました。今週もつないでお送りしました。台湾在住の片倉好美さんご出演でした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。